トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。もう今年最後ですからね。
よろしくお願いします。
はい、2024年最後の放送となりました。ということは恒例のクイズ形式で今年の放送を、ね、振り返っていきたいと思います。
来たぞ、
ね。今年もね、いろんなテーマで番組をねお届けしましたよね。
1年ですもんね、いろいろありましたね。
はい、
今日ね、振り返って台本見てきてないです。いつもだとおさらいして全部見てくるんですけど、ね、今日見てきてないので、はいはい、本当にわからないです。はい、ということで皆さんも一緒に答えてください。今週はですね、2024年総まとめ住まいのトラブルバスタークイズをお届けいたします。今年放送された内容をクイズ形式で私が答えていくというやつで、リスナーの皆さんもお願いいたします。はい、では参りましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今日はワンモアアプリや教えて矢野さんのコーナーはなんとお休みいたしまして、2024年総まとめ住まいのトラブルバスタークイズ一本でお届けいたします。それでは行ってみましょう。2024年総まとめ
住まいのトラブルバスタークイズ。
ぴったりでしたね。
先週先々週と2024年を振り返ったので、今回は思い出しながら頭フル回転で私答えます。
はい、お願いします。毎年ね恒例になってきましたけど、まあこの番組でね、まあいろんな言葉が出てきましたよね。
出ましたね。
ね、で生活な身近な部分で言えば道路交通法改正、自転車のことを扱っていましたよね。
はいはい、あ、やりました。
3月にはBMX プロライダーの佐々木啓司選手に出演していただきまして、自転車乗車時のですねヘルメット着用義務のお話をね、していただきましたよね。で11月には道路交通法改正についてお話をしましたよね。
はい、
そして最近です。で、最初の問題は危険対象行為になるのは何類あるでしょうというのが問題です。
ああ、私ザザザって読みましたね。
はい、読みましたね。
10いくつなんですよね。はい、じゃあ答えますよ。
はい、
18。
あー、惜しい
惜しい
惜しい。はい、これ答えはですね16類ですね。
あ、どっちかと思ったんだよね。
はい、16類。
はい、
ね、これね今回の道路交通法改正ではですね、ながら運転と酒気帯び運転が大きなポイントでしたよね。うん、思い出してきました。
はいはい
はい。ながら運転っていうのは、以前はですね都道府県の公安委員会の規則で禁止だったんですね。で5万円以下の罰金だったんですよ。はい、でこれが今現行ではですね改正道路交通法としてですね6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金になりましたね。
厳しくなったんですね。
そうなんです。で事故などを起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になってますよね。はい、まあ、どんどん厳しくなっているんですけども、やっぱりスマートフォンを片手に運転している人とか見てましたもんね。うん、だからやっぱ危ないなというふうに思いますので、やっぱりそういったのはねやっぱり対象として取り締まらないとやっぱりいけないのかなというふうになんとなくですけどね思いました。はい、で、これですね酒気帯び運転に関しましては、過去はですね正常な運転ができない酒酔い運転が、罰則の対象だったんですね。はい、現行では呼気1リットルあたり 0.15 ミリグラム以上のアルコールで3年以下の懲役および50万円以下の罰金というふうになりましてね。う
ん、ちょっとお酒飲んだだけで自転車ダメですよということですね。
そうですね。うん、でまたこれ車と、似たようなところもありまして、飲酒者に自転車を貸す車両提供罪というのもね 3年以下の懲役および50万円以下の罰金になるんですね。でお店でですよ、自転車の人にお酒を勧めるのも、これ酒類提供罪というのに問われるそうなんですね。これも2年以下の懲役または30万円以下の罰金ですよ。
さまざま変わったということなので、改めてねちょっと気をつけておいた方がいいですね。
そうですね、まあ、詳しいことはホームページに載っておりますので、はい、自転車乗る方はぜひ確認をねしていただければと思います。
はい、
はい、続いて3月から時々番組でも紹介している住宅省エネ2024年キャンペーン、国土交通省、経済産業省、環境省が行っている4つの事業ですが、子育てエコホーム支援事業、それから給湯省エネ2024年事業、賃貸集合給湯省エネ2024年事業、もう一つの事業は何でしょうか。これ難しいですね。
省エネのそういうなんかキャンペーンとしてやってる事業ってことですね。はい、助成金出るとかそういうやつですよね。
そうそう、これよくね、CM でやってますよ。ミルキシルさんとかが
出てこないんですけど、名称は分からないけど、窓枠二重サッシ、
おうおう、そうですそうです、
合ってる
合ってる、
正解。
まあ、正式な名前はですね、先進的窓リノベ2024年事業という名前ですね。
はい、
はあ、よく覚えていらっしゃいましたね。
すごい。
はあ、これね、新築の住宅の取得者、それからリフォームは工事の、ね、発注者が対象ということになっておりまして、家庭部門での省エネをね強力に推進するためにですよ、住宅の断熱の向上、それから高効率の給湯器の導入など、住宅の省エネ化を、ね、支援する4つの補助事業として行っています。で、窓リノベとかもね、される方非常に多かったと思うんですが、これねまだ枠が余ってるそうなので、
はい、
まだねやってないという方はまだ大丈夫ですから、申し込まれてね、できたら省エネにね貢献していただけるといいかというふうに思っております。
はい、規定数があるんですね。
はい、はい、そうですね。で、規定に達したら締め切りになりますので、まだ今のところは大丈夫でございます。
はい、
はい、続いてはね4月に放送した内容からですが、
4月、
はい、アメリカ、シカゴで誕生した世界最大の会員数がいる国際的社会奉仕団体とは何でしょうか。
おう、これ私覚えてる。
はい、覚えてますよね。
これあれですよね、ライオンズクラブ。
はい、正解でございます。正解でございます。
当たりですね。
はい、ヒントガオーと言おうかなと思って。
ガオー。
はい、でこれね、国際協会、アメリカシカゴで誕生して世界のですね4万8000余りのですねクラブ会員約140万人以上いるっていうふうに言われてますよね。でこれはですね、視力保護、それから環境保護、小児がん、食料支援、糖尿病、その他にも、地域人々が直面している課題の解決、災害時の人道的な支援など社会貢献をね、されているということで、日本国内には全国に約ですね2800のクラブがあります。で所属する会員数は10万人いらっしゃるということで、
はい、
まあ、8エリアでね活動していらっしゃるということなんですよね。
うん、駅にね、駅とかだと公園とかに時計を寄贈されたりして、柱にね、ライオンズクラブで書かれたりしますよね。
うん、はい
はい、
でその他ね、青少年健全育成、それから献血の推進、災害支援、地域、活性化などもね行っているということですね。
うん、はい、
まあ、なんかね記念碑とかがあったら見てみたらいいかもしれないですね。
ね、皆さんもね参加しやすくなってるからってお伝えしましたよね。だから何かボランティアしたい方とかは調べてみるといいですよ、はい、っていう話でしたね。
はい
はい、
で続きましては6月に放送した内容からですが、 GX は何の略でしょうか。
あ、これあれですよ、
これ覚えてますよね、 GX。
はい、いきます。
はい、
GX はデジタルトランスフォーメーションの略です。
あ、惜しい。
え、何？
DX ですよ、それは。
あ、それ DX、はい、GX は、
はい、
DX、 GX、
デジタルトランスフォーメーションは DX、 はい、GX ですね。
でも G が違ったんだよね、確か。 G は G じゃないんだよ。
はい、
そうです。 G じゃないって G だった？
G ですね、はい。
グレート？
違うんですね、はい。
すいません、
これ難しいですね。
分かってない。
はい、はい、こういう答えを言いましょうかね。
はい、
グリーントランスフォーメーションでした。
あ、そうか、グリーンだ。
そうそうそうそう、グリーンですね。
グリーンだった。
はい、これも
すいません、
化石エネルギー中心の産業、社会の構造ですね、クリーンエネルギーの中心に、構造に、ね、転換していきましょうというね、そういう動きでしたね。
今下打ちしちゃって思わず、あれ緑地化のやつとかですね、川崎市とかでやってる ね、それで出てきましたね、
はい、今までは、ね、各省庁で脱炭素や、ね、地球温暖化対策ということで CO2 削減などを取り組んでいたんですけども、まあ、今ね、本格的に日本全体で動いていきましょうという取り組みになってますね。はい、でリフォームや新築などの住宅系の補助金もですね、太陽光発電とか絶地住宅 V2H などの考えのもと拠出されているので、根本の考え方をね、皆さんぜひね、GX ググっていただきましてね、ご理解していただければというふうに思っております。
はい、V2H は何の略ですか？
これね、あの電気自動車とかあるじゃないですか、はい、でああいったのを家庭に持ち込んで、利用していきましょうということですね。
あ、だから忘れてるってことですよね。だから絶対やってますもんね、はい、番組でね。
これ結構補助金出てるんですよ、結構な金額。
はい、承知いたしました。
はい、ね、はい、で続いては7月に放送した内容からですが、自然と調和して生きるという家づくり、村づくりを表す言葉とは何でしょうか？
これ三島銀之助さんのやつですよね。
あ、ピンポン。
で
ピンポン、
村づくりのエコビレッジ。
はい、正解でございます。
レインボーピープル。
はいはい、レインボーピープルよく覚えてますね。はい、これね、銀之助さん今ね、注目されて村づくり一生懸命やられてますけども、はい、まあ今ね世界各国からこの依頼が来ててお待ちいただいている状態ですっていうことになってて、で今ね石垣島でね、これ体験教室なんかもやってて、
絵本の村ですよね。
そうそうそうです、そうです、はいはい、であのお金のこうない例えば母子家庭で旅費とか大変じゃないですか。そういったのも補助金をこう自分たちのグループで作って交通費出してあげるよみたいな活動もされていて、いらっしゃいますね。
はい、パワーフードの話もしましたよね。
そうですね、
なんか一粒食べたらそれだけでも、はいはい、満たされてみたいな。
ネイティブアメリカ の村長さんがトウモロコシをあげてそれを食べる、これね最近ね、YouTube とかを見てるとやっぱり自然農法っていうのすごくやっぱり注目されてますね。はい、あの奇跡のリンゴを作った方がいるじゃないですか、
はい、
農薬を使わずにリンゴを作るという。であれも虫はいけないものだっていうふうに思ってたけども、虫はいるべきしているっていうのがだんだんやっぱ分かってきたみたいですね。で、
確かにね。
そうなんですよ。で、虫を殺すために強い農薬をまくと、その虫が耐性ができてもっと強くなるんですね。で、もっと強い農薬をまかないといけない。だからどんどん農薬の比率が高くなっていく。でも本来は虫はそこにいる理由がやっぱりあるみたいなんですよ。だからそのなぜ虫がいるのかっていうのをやっぱり研究されて、自然農法っていうのを一生懸命ね今大学の先生たちがやっぱりやってらっしゃる。で日本の農業だけがこう一生懸命農薬を入れたり撒いたり手を入れたりしているっていうのが非常にね、目立つということで、まあ本当にね、あのミャンマーとかああいうそのサハラ砂漠あっちの方ですね、はい、ああいうところの人たちって本当に農業に時間かけない、1日10分とか5分とかね、そうやってされているっていうことなんですね。で今日本の方もですよ、お米がなくなったじゃないですか、うん、一時期、
はい、
で日本の国って世界に食料の自給を頼っている、7割が輸入品に頼っているっていう状態ですよね。でなんか地球がこれだけ変動があって、いろんな気候変動で今ほら野菜高いじゃないですか、うん、もうトマトなんかめちゃくちゃ高いですよね。
果物も買えない、
買えないですよね、うん、だからもっとやっぱり自分たちの国でやっぱりこういう作物、お米、野菜などをどんどんやっぱり作っていかないと、環境の変化でもし作物が取れないとか言ったことがあったら、やっぱり日本ってすごく困るような気がするんですよね。
そう、輸送コスト考えてもね。
そうです、そうです、
やっぱり近場がいいですよね、本当はね。はい、
だからこれちょっともっとね、国の方も減反政策とかなんかを、まあいろいろ事情はあると思うんですが、もっときちっとやっていかない、見直さないといけないような気もしますけどね。僕は専門家じゃないので詳しいことは言えないんですが、もっと自給率を上げておかないと、世界にばっかり頼っていたんでは、気候変動で何かあった時に日本の国民はみんな飢えてしまうんじゃないかなとちょっと心配してます。
うん、ね、給食で地産地消なども取り上げましたね。
ああそうですね、川崎市のね。
ね、
はい、だからああいうのもっとどんどん やるべきだと思うんですけどね。
そうですね、
はい
はい、さてこうやってクイズ振り返ってまいりましたけれども、いかがでしたか？あ、私3勝2敗 で結構勝率良くないですか。
そうですね、はい、結構覚えていらっしゃいました ね、は
い、ありがとうございます、
はい、優秀でございます。
優秀でございました、ありがとうございます、はい、矢野さんはいかがでしたか、振り返って。
そうですね、だから僕気候変動がやっぱり印象に残りましたね。1年間ねやっぱり暑かったし、でそれからやっぱり野菜とかの金額が高くなったっていうのがどうしてもこう頭からありまして、うん、もっと自給自足っていうのをやる方が増えていけばいいかなと思いますし、はい、国内でもねさっき言ったように野菜、米、作っていかないといけないのかなというふうに思いますね、
うん、私はなんか矢野さんの話を聞いて、はい、改めてこう身近なコミュニティ大切にしなくちゃなってなんか思いました。
あ、そうですよね、
もっとなんか大きい枠だけじゃなくて、はいはい、身近なところで手をつなぎ合うっていうのがやっぱりすごいベースにないと結局あの全体が良くならないんだなってことすごく感じます、ま
あ、そうですね。阪神淡路大震災の時にも結局その近所の人と助け合って食料とかも分け合ったりとかですね、はい、して助け合ったっていうことでやっぱり公助ばっかりに頼っていたんではやっぱりダメだと思うんですよね、
うん
うん、まあ、公助に携わる消防署、自衛隊、警察署の方って人数的に圧倒的に少ないわけですから、
はい、
やっぱり住んでいる方たちがいざという時には対応して、まあ、出火したら火も消さないといけないでしょうし、冷蔵庫とかの中身腐ってしまうわけですから、みんなで献立を考えてミニ炊き出しなんかもね練習しておかないといけないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
で災害はねやっぱりね来ると思ってた方がいいですよやっぱり、
うん
うん、で準備するに越したことはないじゃないですか。来なかったら来なかったでいいし、来た時にやっぱり備えておくべきだとやっぱり思いますね。
はい、ありがとうございました。まだまだ番組は続きます。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は2024年総まとめ。住まいのトラブルバスタークイズをお届けしましたが、今年最後は矢野さんの今日の一言で締めくくっていただきましょう。
はい、今日の一言はですね、今年は私は本当に良い年でした。
おお、あ、それで、
はい、
私は良い年でした、
はい、これね僕思うんですけど、はい、結局ほらあの昼と夜ってあるじゃないですか、で夜の暗さがあるから昼の明るいありがたみが分かるようにね、やっぱり
分かる
悪いことがあるのはいいことを知らしめるためじゃないかなっていうふうに自分に言い聞かせてます。だから悪いことは何を僕に教えようとしてるんだと考えるようになるとプラスの思考になっていくんですよね、
うん、いいですね、
うん、ですから今年は自分にとって本当にねいい年だったというふうに思うと、そういうふうに悪いことはこれを教えたいがために起こってるんだっていうふうに理解していくと本当にいい年だなっていうふうに思える自分になれたかなっていうふうにちょっとだけ思いました、
うん、なんかまとめはどうにかせんといかんばいとか、はい、そういうふうに私は思ってたので普通でびっくりしました、
はい、
いい年でした。皆様もねそう言えてるといいなと思います、はい、さて市民住まい向上委員会、年末年始どうなっておりますか。
はい、年末年始はですねセミナーはちょっとお休みがあるんですが、5日から、セミナー再開しますので、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座と市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加していただければと思っております。
はい、年始は1月5日からです。そしてこの番組ポッドキャスト年末年始聞けます。もちろんラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも私たちと共に過ごしましょう、
はい、はい、ぜひね聞いてください。楽しいですよ
ね今年1年も本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来年もぜひお聞きくださいね。
はい、皆さん素敵な年末年始になりますように。
良いお年を。良いお年を。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
トラブルバスター。